いまベルトサインが点灯いたしました。皆様、当機は間もなくクタチーノ空港に到着いたします。今一度お座席のシートベルトをご確認ください。 iPhone、iPad、iPod、MacBook、iMac など電波を発するものすべての電源をお切りください。客室乗務員も安全のため着席いたします。ただいまをもちまして機内サービスを終了させていただきます。
どうも、OKiMac のソウです。
リンゴ3個の藤流です。
アップル専門のポッドキャスティングアップルアクセント。今回のテーマは2014年 Mac はどうなるです。最後までどうぞお楽しみください。
業務連絡です。客室乗務員はセレクターレバーをアームドにしてください。
じゃあですね、ちょっとラッキーバッグの話を戻しますと、
はい、
まあ、当たるかもしれないとというと、そう、まあ毎年でしょうかね、この傾向は2011年のからそうだと思うんですけれども、まあ、MacBook Air が入ってるかもしれない、はい、胸がですね、ワクワクさせられるような、
はい、
ラッキーバッグなんですけれども、今年の中身はですね4種類だということなんですよね。うん、今私が見ているのは、あの週刊アスキーアスキー JP のアップル福袋ラッキーバッグ公開という記事を読んでいるんですけれども、1つ目の、ラッキーバッグ、これは標準でしょうか、標準版は iPod Nano プロダクトレッドのラッキーバッグだそうです。2年連続だそうですねまあ結構これに驚いた人も多かったんじゃないかなと思うんですけどね
ね、アップデートされてませんからね。
そうなんですよね。まあ悪くはないと思うんですけど、
いや毎年買うのを想定してないって思えばいいんですよ、アップルが。
去年の人は並んでないだろうと
去年の人向けじゃないんで、よろしくお願いしますと、
なるほど。まあ競争通貨もたくさんなってますしね、はい、じゃあ次行きましょう。小あたり iPad mini Wi-Fi 16GB だそうです。うん、iPad mini は Apple A5 ですよね。
はい、
はい、を搭載した、
まあこれはいいんじゃないですかねだって嬉しいですよ ね、やっぱり当たると
当たったら嬉しいと思いますよ。
当たったら嬉しい、
うん、iPad Nano よりかはね嬉しいです ね、
うん、ただこのね、中に今見てますけど、このスクエアクレジットカードリーダーって、これ配ってるやつですからね次に
ね、入れなくてもいいじゃんって、
ねうん、これ別に、ね、この中のことをどうこう言うことはございませんから。
そうですか、わかりました、次行きましょう。中あたり、はい、iPad Air です、
はい、
ああこれはいいですね。 iPad Air 5万1800円ですから、もう結構ねお高いですよね、そこそこ、
うんうん、いやもうこれも元これだけで撮ってるんで、
撮ってますよ、
全然いいんじゃないですか。
ラッキーバッグいくらだったかな、3万6000円ですよね。3万6000円なんで、これはいいでしょう。
これものすごくいいですよね。
いいと思いますね。
iPad Air にフュエルバンドもついてですよ、
そうそうそう、
まだおなじみのスクエアクレジットカードみたいな、うん、
ねえ、あとフィリップスヒュー、
あヒューね、
あーこれもいいですよね。
いやだからこれちょっとね、これに詰めすぎじゃないですか
これ当たった人本当にラッキーだったと僕は思いますよ。
ねえ、いいと思いますよ、うん、
はい、中当たり、じゃあ大当たりいきましょうか。大当たりはなんと11インチ MacBook Air 128GB フラッシュストレージですよ。
いやー、まあ、まさに僕が買ったやつですよ。
あ、すごいすごいですねこれね。いやこれはいいでしょう。それから、うんうんうん、アップルマジックマウス12サウスプラグバグ、あこれ御社の製品じゃないですか。
そうですね、入りました、はい、はい、ありがとうございます、
はい、などなどですからね、まあ、もちろん大当たりはね MacBook Air 11インチ98,800円なのでもちろんお得なんですけども、はい、これ iPad のやつね、 iPad Air のやつとこちらと両方いいですね、どっちもいいですね。
そうですね、うんうん、だから僕ミニエア、まあ MacBook Air は、うんうん、まあ全部当たりですよね、っていうより、うんうん、
方ですね。
普通のが外れっていう感じですよね。うん、本当に申し訳ないんですけど。
iPod なのですか。
いやーね、いやでもこれは歴史的に見たら、うん、大体こんな感じなんですよ。
まあそうですよね。期待かけすぎなんですよ。
ね、iPod なのは入るんですよ絶対。
そうそうそうそう。
まあいいんじゃないですか。このスポーツバンドもね、もう何個も持ってる人いると思うんですよ。まあ、まあ、ただ、ね、今回普通のものには私たちも取り扱ってるブランドのモーフィーっていう
モーフィー
の会社からですね、青海波っていう、青海波って青い海の波って書くんですけど、これ日本の伝統的な模様なんですけど、これを特別に印刷したバッテリーをラッキーバック専用で入れてるので、これはまあ非常にまあ、レアな。
レアですね。
完全にレアなもので、ラッキーバックのためだけに、モーフィーが作ったやつなので。
そうですか。じゃあやっぱりあれですね。お正月ね。
うん。
嬉しいことが待ってますね。
そうですね。やっぱり楽しみ的には、まあ、もちろんアップル製品もなんですけど、例えば昔とかなら T シャツとかあったじゃないですか。
ありましたね。
ああいったまあアップル純正のその非売品的なそのスペシャルなものとか、そのサードパーティーでもまあうちに限らず他のメーカーさんもラッキーバッグ専用のとか、日本未発売のなんとかとか、よくお宝さんが1月の2日にそういううんちくを語ってるんですけど、詳しくはね、お宝さんに聞けばいいと思います。1月2日にこういったもんが入ってたんですけど、これってどこの何ですかって言ったら、うん、きっと電話したら教えてくれるんだ。
なるほど、お宝さん詳しいですからね、
電話してください。
まあそんな感じで今年2014年もアップルファンにとっては楽しい年明けになったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ今年ね、いろいろ Mac なんですけども、藤井さん、はい、今年また新しい OS とか出てくるんでしょうかね。
どうですかね。僕はあまり MacOS のリリース時期ちょっと覚えてはいないんですけど、スパン的には出てもおかしくないんですよね、きっと。
そうですよね。多分 Mavericks が去年の10月かなリリースされまして、はい、去年の10月22日ですね、マウンテンライオンの後継バージョンとしてリリースされたんで、
はい、
まあ今年もまた何か出てくるんじゃないかなと。
そうですよね。まあだから6月の、まあ、恒例の開発者会議で、まあ、何かしらのプレビューがされて、
そうですね、
あれがまあ想像できるかなと。
うん、ハードウェアに関しては藤井さん、なんか期待するとかありますか。は
い、いやもう何も出ないでほしい。
いやでも藤井さん、マックミニは出てほしいでしょう。
だってほら、マックが出たら買うか買わないか迷わなきゃいけないじゃないですか。
いやー迷いますよ。
いやだからそのどういうものに僕苦手かって言ったら新しいものなんですよ。うん、で新しいものっていうのもそのフォームファクターが変わる系の新しいものにもうものすごく苦手なんですね。だから
ついついポチってしまうってことですか。
あ、そうです。これそのまんじゅう嫌い怖いじゃないですけど、もう本当に怖いんですよ。なので例えば MacBook Air ってここ数年フォームファクターは変わってないと思うんですけど、これが途端にこう変わったらなんか僕が持ってる今の Mint 2013はお前は一体誰だったっけって俺は思うかもしれない。
まあ MacBook Air はね、今のフォームファクター3年変わってませんから。
そうなんです
よ。2010年から3年変わってない、4年変わってないので、まあ、そろそろかなとも思いつつ、
あとこうもう一つ怖いのはちょっと手頃に手が出せる系のやつってあるじゃないですか、アップルの。
ありますね。
例えば Apple TV とか、
うん、
ちょっとコンピューターではないですけど、例えば AirMac Express とか、
はい、
こう1万円ぐらいでアップルのあの匂いが嗅げるんだよみたいなってあるでしょ、たまに。
あります。
ああいうのもね、怖いんですよ。
ついついついつい気になってしまう。ああそれよくわかりますね。
そうなんですよ。
アップル TV だってそろそろね、
ね、なんか言われてますもんね。
あっても全然おかしくないですよ。
アップル TV もね、意外と何気に便利です。 僕もずっと置いてますけど、
うん、
あの使うときたまに使うレベルなんですけど、
うん、
まあ、なかなか、ね、いつでも反応してくれるし、あの電池とかそういうのないし、
うん、ね、いや Apple TV 優れてると思いますよ、
うん、
AirPlay ありますでしょ、
すごいですよね、
いや AirPlay 僕すごいいいなと思うんですよね、うん、だって昔は AirTunes、
はいはい、
あ、 AirTunes 使ってましたか？
エアチューンズは僕今も使ってます
よ。あ、そうですか。あの、うん、いわゆるエアマックエクスプレスとかで。
あの、ただ一応今エアプレイになんか名前は変わっちゃったっぽいんですけど。
あ、そうそうそう
そう。うん。でも今でもあの僕あのオーディオのステレオに挿して、たまに iPhone から、ストリーミングしてます、
ね。うん、楽しいですよね。エアプレイとか。うん、
楽しいです、
うん、こういったものが楽しめる Apple TV って僕すごくいいと思うんですよ、ね、うん、すごい Apple の価値観を体現してるなって感じますね。そうですね、
うん
うん、そうです、フォームファクターが変わったじゃん、 Mac Pro じゃないですか。ね、昨年の末に
変わりましたよ。
変わって、なんかちらほら購入されてる方もいらっしゃいますね。
たまにいらっしゃいますよね。
モニキ先生はもうね、もう買ってらっしゃいましたけどね、
プロがね、買われるのはもう本当に合点なんですけど、
うん、
ほら、やっぱりこう、さすがにフォームファクターが変わっただけじゃこう手が出ないものってあるじゃないですか、世の中に。
まあね、うん、
ほら、Apple TV37 個ぐらい買えるでしょ。
あ、そんな計算になりますか。いやいやいや、恐ろしいね。あの、やはりもうプロが選ぶ Mac ですね。
そうですよ。
うん、
ただね、やっぱり、まあ、もう増税した後なんですけど、ね、もう3月の31日にあの Mac Pro を発注かけてればトータルで一体いくら得したのかというのはね、
うん、
もう自明なので、多分3月31日に駆け込みで買った方もいるんじゃないのかなと、
うん、今見ると出荷予定日5から6週ですか。
5から6週、うん、つまり4月じゃないってことですね。
そうですね。ちょっと随分楽しみがね、先にね、伸びちゃいますね。
そうですね、
うん、MacBook Air や Mac Pro が今基本的にストレージは SSD でしょ、
はい、
で、Mac Pro も SSD なんですよ、はい、フラッシュストレージ、
はい、
まあこれを考えると iMac あるいは Mac Mini、はい、この辺にも標準で SSD フラッシュストレージが今年搭載されてくるんじゃないかって僕は思うんですよね。
どうなんですかね、値段下がってるんですかね最近。
そうですね、やっぱり 512GB の SSD は高いですね。
高い
ですね。お高いですね、はい、じゃあ見頃だとまあまあ手出しやすいですよ。
はいはい、うん、もうだからその意味では僕が買った初代の、
うん、
あの MacBook Pro のレティナディスプレイは、そもそもその為替の調整が入る前だったんですよ。
そうなんですよ。
か、まあ、っていうかその頃為替は80円台とか90円台だったんで、そうそう、うん、するとこれ、ね、512の SSD で20万するかしないかだったんで、
うん、
まあ、今考えたら同じもの26万とかですから
ね。ああ、もう随分値段変わっちゃいましたね。
まあスペックもねその分上がってはいるんでしょうけど、
うん、
まあ、買いやすさで言うのも全然、
いや6万
26万とかちょっと出ないですね、
うん、僕は、うん、iMac はいかがですか、うん、
それがですね、
ええ、
iMacを使う環境にないんですよ。
あら、そうでしたか。
ローテーブルなんで、
ええ、
iMac 置くとバランスが悪くなる。僕が iMac が一番似合う環境って考えるときに今パッと思いついたのは、あの Apple スタイルの真田さん の、
ええ、
あのオフィスのオフィスか、まあ、自宅かちょっとわからないんですけど、にすごいおしゃれな写真を一回見たことがありまして、あのデスクがこうドーンとあって、そこにこうディスプレイが、シネマディスプレイですかね、シネマディスプレイがこう置かれているって、やっぱね、あの高さがないと、
うん、
デスクトップってちょっと厳しいかなって思うんですよね。
なるほど、そうですね、やっぱりデスクトップというだけあって、机と椅子とどうしても要求しちゃう。ただ、まあ、まあ僕は藤井さんのね生活パターン、行動パターンを全部把握してるわけじゃないですけども、まあどちらかというと藤井さんの場合はモバイルで、
モバイルです、
あの MacBook Air で外でガシガシ使ってる方が時間的には多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、
じゃあ今年は 頼むから新しい Mac 出さないでくれと。
そうですよね。毎日祈ってます。
出ると欲しくなっちゃう。まあそういうことでしょうかね。
怖い怖いって言って。
藤井さん、
はい、
ですね、まあ、私たちポッドキャストをですね、始めたのが2007年の11月ですかね。
11月です。
まあ、ざっと6年半ぐらい前の話になるんですけども、今日で何回だろう、120数回は配信してるんじゃないかな。
はい、
いや長く続けてきましたけれどもね、なんと今日で最終回を迎えると。
残念
ということですね。いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
長いことお付き合いいただき本当に感謝しております。
いえ、もうこちらこそ。
まあ本当に楽しかったですね。
楽しかったですね。
いろんな方に出ていただいて、まあポッドキャスト楽しかったです。
もうね、やっぱりこう時々のタイムリーな話題をもう喋りまくってたんで、ね、こうストレスの発散の場所にもな
るという。そうですよ。いや、 やっぱりね、人間ね、いろいろ話をするっていうね、これ本当に大事なことだよね。それをまたその私たちのね会話をたくさんの方が聞いてくださって。
そうですよ。
おそらくね1000名ぐらいのリスナーにね聞いてくださっていたんですよ。
ああ、もう本当にありがたい。
おお、ね、基本的には Apple ファン、Mac、iPhone、iPad ファンにね聞いていて本当に嬉しかったですね。
ありがたかったです、ね。
7年間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それで私たちの今回はどうするんですか。
ね、どうしましょうね。なんか会社でも立ち上げましょうかね。
起業しますか。
起業しますか。
ということでですね、実はね新しい試みをしたいと思ってるんですよね。
今の流れだったら本当に起業するみたいじゃないですか。
いやー、起業しちゃっていいですよ。ねえ。実は、このポッドキャスト、アップルアクセントは今日で終わりなんですけれども、次週から新しいポッドキャストを始めます。
お、
ね、実は、これまでとはちょっと違う、ね、取り組みをしていきたいな、ということで、はい、藤井さんと私と二人でタッグを組んでですね、またやっていきたいと思っていますので。
よろしくお願いします。
ぜひ新番組を期待してほしいですね。
そうですね。
いろいろと練っております。
双方がね、こうブログでは書けない、あんなことやこんなことを。
そうですよ。
きっと、喋るんじゃないのかな。
そうですよ。続きはポッドキャストでと。そういうことですよね。というわけで、今回がアップルアクセント最終回でしたけれども。ぜひまた引き続き配信を頑張っていきますので、
はい、
楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか。
そうですね。
じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
ご搭乗の皆様、ただいまこの飛行機はアメリカクパチーノ空港に着陸いたしました。本日はアップルアクセント航空をご利用いただき誠にありがとうございました。また皆様と機上でお会いできることを心からお待ち申し上げます。